おはようございます。司会者の方も言って、くださいましたけれども、4月4日が今年はイースターで、この1ヶ月余り、イエス・キリストの十字架の場面、そこへ向かっていくイエス様のお姿を、特にマタイの福音書から、お話ししています。でもう一つの、毎年同じようなことを話すことにはなるんですけれども、今年はイザヤ書の53章の苦難のしもべの姿と、このマタイの福音書に描かれているイエス様のお姿を重ね合わせる、そんなことを示されてお話をさせていただいています。そういうわけでこの題もですね、彼は痛めつけられたが口を開かない、これはイザヤ書53章7節の言葉です。痛めつけられても口を開かない、このテーマで今日、とても長い箇所を見ていくことになりますけれども、27章の、まで入るんですけれども、そんなことを思い浮かべながら、聖書を一緒に読んでいきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝の民として集めてくださり感謝いたします。どうぞ神様の御言葉を共に聞きます。どうぞ私たちがさらに深く神様の御心を知ることができますように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週はゲッセマネの園で祈られた主イエス様についてお話ししました。イエス様のこの場面でイエス様はご自分の心の中の葛藤と、人間としての弱い部分を隠すことなく明らかにされています。私たちはイエス様が受けなければならない杯、つまり苦しみは、神の御子である方でも避けることができるなら避けたいほどに苦しい、痛ましいものであったということを知るわけです。もちろん私たちはイエス様の本当の苦しみを理解できません。しかしイエス様の味わった苦しみ、それは、もちろん十字架にかかったという体の精神的な痛みもあるわけですけれども、それ以上に罪のないお方が罪に定められ、父なる神様に捨てられ切り離されてしまう、それがイエス様が避けることができるならば避けたいと言われた、苦しみだったということを私たちは教えられます。ですからイエス様はゲッセマネの祈りで苦しまれましたが、言ってみれば十字架の苦しみがおまけとは言いませんけれども、あのゲッセマネの園でイエス様が苦しみもだえながら祈られた、それこそがイエス様の苦しみそのものだったということを、私たちのために味わってくださった苦しみだということをお話しいたしました。そしてそれは、言ってみれば最後の誘惑でもあったということです。イエス様が働きを開始されるその最初に悪魔から、3つの誘惑を受けましたが、今度は最後の誘惑にイエス様は打ち勝たれたわけです。父なる神様の御心を受け入れるのか、それとも受け入れずに安易な道を選ぶのか、そのことを、そんな誘惑を受けつつもイエス様は父なる神様の御心に従うことを決断され、全てが自分の身に起こることを受け入れました。それが私たちを救うため、私たちのへの愛のゆえだったということです。その後のことを少し見たいと思います。この祈りの最後、イエス様は3度目に弟子たちのところへ戻ってこられます。弟子たちはやはり眠っていました。26章の45節ですが、まだ眠って休んでいるのですか、見なさい、時が来ました、人の子は罪人たちの手に渡されます、立ちなさい、さあ行こう、見なさい、私を裏切る者が近くに来ています。 主イエス様がこのように話しておられるうちに、ユダや祭司長、ユダがですね、祭司長や長老たちから差し向けられた剣や棒を手にした大勢の群衆と一緒に現れました。まあ、おそらく松明を手にしていたと思いますけれども、暗闇の中でユダはイエス様に近づき、先生こんばんはと言って口づけをしました。すると人々は、あの男がイエスかということで、イエス様に近づいて手をかけて捕らえたというんですね。まあ、ユダはイエス様への親しみを表す挨拶と口づけによってイエス様を裏切ってしまいました。まあ、祭司長たちはどんな抵抗が起こるかと恐れて、念には念を入れて剣や棒を手にした大勢の群衆を送ったんですけれども、イエス様はすべてを父なる神様に委ねて抵抗することはありませんでした。まあ、先ほども言ったように、父なる神様のご計画と御心がなることだけを望んでおられました。まあ、しかしこの時イエス様の近くにいた弟子の一人が大祭司のしもべに剣で切りかかってその耳を切り落としてしまったと書いていますが、ヨハネの福音書だけはその切りかかったのはペテロであったと伝えています。まあ、しかしイエス様が捕らえられて連れて行かれると、弟子たちは皆イエス様を見捨てて逃げてしまったと書かれています。イエス様はなぜこの時このタイミングで捕らえられてしまったのでしょうか。まあ、イエス様が言われているように、エルサレムに来てからはイエス様は毎日のように姿を現して、日中は宮に入って人々を教えておられました。まあ、しかし祭司長や律法学者たちは白昼堂々とイエス様を捕らえようとはしませんでした。もし真っ昼間にイエス様を捕らえようとしたならば、弟子たち、そしてイエス様を支持する群衆が暴動を起こして、多くの人が傷ついて、あるいは命を落とす人もいたかもしれません。イエス様はそれを望んでおられませんでしたし、どういうわけか祭司長たちもそんな判断をして、この夜ゲッセマネの園で祈っておられるイエス様を捕らえようとしたということです。さて次の場面ですが、捕らえられたイエス様がまず連れて行かれたのは大祭司カヤパのところでした。そこには律法学者や長老たちが集まっていました。この時集められたのは、最高法院と呼ばれます、サンヘドリンと呼ばれる最高法院でした。いつも言いますけれども、この時代はいわゆる今のような、司法、立法、行政といった区別は、ありませんので、ユダヤ人の、最高決定機関、権力機関がサンヘドリンで、裁判所、行政、議会全部を兼ねているような、そんなところなんですね。70人から構成されていたんですけれども、いつも全員集まっているわけではなく、23人集まれば成立したそうです。で、最高法院の長が大祭司で、この時の大祭司はカヤパという人でした。最高法院の人たちはイエス様を死刑に定めようともう決めていました。しかしですね、おそらくどんな罪で死刑に定めるかは決まっていなかったのだと思います。現在ではそんな裁判はありえない話です。どんな罪に当たるかは決まってないのに、この人を死刑にしようと結論だけは決まっているという、かなり強引な裁判だったことは確かです。今の裁判ではまず検察官がこの人はこんな罪を犯したと、ちゃんとどんな罪に当たるかを決めた上で訴えなければいけないわけです。しかしこの時はイエス様がどんな罪に当たるかはもう後で決めればいい、とにかく死刑にしようということで、不利な偽証を得ようと多くの偽証人が次から次へと出てきた、あることないことないことを発言したと書いています。私も裁判に関わる仕事をしたことがあるんですけれども、現在の裁判では、刑事事件であろうと民事事件であろうと、嘘ではなく真実のみを語りますと宣誓しなければいけません。 それでもですね、思い込みが強い人、あるいはいろんな偏見を持っているので、本当のことからは程遠い証言もいっぱい出てくるわけですけれども、まあ、それをちゃんと見抜いて公平な立場から判断するのが裁判官ということになるわけです。そして必ず訴えられた被告人には弁護士が必ずつきます。で、あんまり不利なことが言われないように、そして時には有利な証言をする。それで裁判が成り立っています。最初から嘘と分かっているような証言はそもそも証拠にならないというのが今の裁判の常識ですけれども、そしてまあこの時代もですね、一応は証拠に基づいて第三者が公平な立場から判決を下すという建前はありましたけれども、まあ、今お話したように裁判自体はめちゃくちゃなものです。イエス様を弁護する人は誰もいません。で、一方的に偽りの証人が次から次へと証言します。それでもイエス様を死刑に定めるだけの証拠が得られないまま、ついに最後の二人の証人となりました。で、彼らはこんなことを言いました。この人は、私は神の神殿を壊してそれを3日目で建て直すことができると言いました。まあ、神様の住まわれる宮である神殿を冒涜する、汚すということは、まあ、ユダヤの立法から言えば死刑にあたる大罪ですから、もうこれしかないということになったのでしょうか。ヨハネの福音書2章19節では、確かにイエス様がそのように語られたと記されているんですけれども、イエス様ははっきりと、イエスはご自分の体という神殿について語られたのであったと書かれています。イエス様が実際に神殿を破壊しようとか汚そうとしたのでは全くないわけです。まあ、これはイエス様の死と復活のことを言っているわけなんですけれども、少なくとも実際にイエス様が神殿を壊そうとしていないことは、もう弟子たちでなくても理解できたはずです。まあ、そんなイエス様の昔の発言を持ち出さなければいけないほど、まあ、祭司長や律法学者たちは行き詰まっていたということでしょう。もちろんイエス様は何も罪を犯されていないのですから、当然といえば当然なんですけれども、ついにここで大祭司が立ち上がってイエス様に言いました。何も答えないのか、この人たちがお前に不利な証言をしているのはどういうことか。まあ、イエス様はここまで大勢の人たちが偽りの証言を繰り返しても何も答えずに黙っておられました。普通の人、まあ、私たちであれば、ここまで不公平で嘘や偽りに満ちた裁判にかけられたら黙っていられないでしょう。当然のように反論すると思います。まあ、裁判みたいな大げさではなくてもですね、周りの人からもうあることないこと言われて、本当はそんなことしていないのにと嘘で、まあ、悪口を言われたら黙っていることは果たしてできるでしょうか。しかしイエス様は黙ったまま何もお答えになりません。ここまでのイエス様の姿の中に、私たちは最初にお話ししたようにイザヤ書53章の苦難のしもべを見ないわけにはいきません。彼は痛めつけられ苦しんだ、だが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている羊のように彼は口を開かない。53章7節。荒々しく武器を持ってゲッセマネにやってきた人々に対しても何も抵抗しないで捕まったイエス様、次から次へと嘘の証言が重ねられても何も弁解しないで黙っているイエス様、その姿は確かに間もなく生贄として殺される、ほふられる、そのために引かれていく羊のようでした。しかしイエス様はただ黙っておられたのではありません。大祭司はここで確信をついた質問をします。私は生ける神によってお前に命じる、お前は神の子キリストなのか、答えよ。誰もがイエス様について持っていた疑問、それはそもそもイエス様が誰であるかということでした。 祭司長や律法学者たちがイエス様を訴えて殺そうとまで考えたのも、結局はイエス様が誰であるかはっきりわからなかったからです。しかしイエス様が誰であるかわからないまま人々の期待は盛り上がり、人々は口々にこの方は約束のメシア、キリストだとさえ言うようになってきました。それでも祭司長や律法学者たちは面と向かってイエス様に尋ねることをこれまでは恐れていました。自分たちの立場や権威を脅かすと思われるイエス様を憎しみを持って苦々しく思いながらも、彼らは本当のことを知ることを恐れていたということです。イエス様ご自身はご自分が神の子キリストであることを隠すつもりはありませんでしたが、人々の誤解や偏見をご存知でしたので、その時が来るまでは公にはご自分が何者であるかを明らかにはなさらなかったわけです。しかし弟子たちにはもうすでにはっきりとご自分がキリストであるということを告げ、そしてペテロもあなたは神の子キリストですと信仰を告白したわけです。しかしついにその時が来たわけです。大祭司カヤファ自身がどこまで意識していたか分かりません。偽りの証言が行き詰まった結果の発言だったかもしれませんが、彼は不思議に導かれるように、お前は神の子キリストなのか答えよとはっきりとイエス様に命令しました。しかも私は生ける神によって命じると、神かけて宣誓するようにと言ったんですね。それに対してはイエス様ははっきりとお答えになりました。あなたが言った通りです。イエス様はご自分が神の子キリストであると認めました。神の子でありキリスト、これ以上はっきりとイエス様が何者なのか誰であるかを表す言い方はありません。ここで人となられた神の御子と世を救うために来られる約束の救世主キリストが同じであるということが明らかになりました。人々の間でおそらくそれはごちゃごちゃして何が何だか分からなかったと思うんですね。しかしここで人となられた神の御子と世を救うために来られる約束の救い主キリストは同じであるということが明らかになりました。つまり約束の救い主キリストはただユダヤの民をローマから救い出すそんなお方ではなく、世に来られた罪なき神の子であり、間もなくご自分を傷のない子羊として捧げ罪の贖いを成し遂げるお方であるということをイエス様は自ら明らかにされたということです。64節の言葉は少し難しい言葉ですが、これはダニエル書7章13節で言われている言葉です。イエス様はご自分が神の御子であり栄光の座に就かれるお方だということを御言葉から明らかにされたということです。さて大祭司カヤファは驚きを隠せません。それはイエス様の発言の重大さに気づいたからです。いまだかつてこの予言の言葉を自分に当てはめた人間など聞いたことがない。律法では誠の神はただ一人、他に神はあってはならないと言われています。イエス様がはっきりとご自分が神の子キリストである、つまり自分は神であると宣言された以上、大祭司はそれを見過ごすことはできません。ここで大祭司カヤパ、そしてイエス様を訴えている人々には2つの選択肢が突きつけられました。目の前にいるナザレ人イエスは本当に神の子キリストなのか、それとも神でない者が自分を神と同じだと言って神を冒涜した人間なのか、2つの選択肢が彼らに突きつけられています。私たちはここでイエス様はただ沈黙しておられたのではないということを知ります。実は追い込まれていたのは大祭司律法学者たちの方だった、そんなふうに私は思うんですね。この時大祭司カヤパはそんなことには気づかないで、もうためらうことなく この男は自分を神だと宣言して今はっきりと神を冒涜したのだと宣言しました。そしてイエス様を死刑に定めるために協議をして総督ピラトのもとへと送ってしまったわけです。さて26章の47節からのところを少しだけお話ししたいと思います。イエス様が死刑に定められたということはイエス様を裏切ったユダにも伝わりました。ユダはおそらくイエス様がいる場所を知らせて逮捕するための手伝いをしたんですけれども、それだけでなくですね、祭司長たちからはイエス様が以前からどんなことを言っていたのか、どんなことをしていたのか、そんなことをですね聞かれていたと思います。何とかしてイエス様を死刑にする理由を探すために、ユダはイエス様についていろんなことを語ったのだろうと想像できます。しかしイエス様が実際に死刑にされることが決まった、そのことを知ったユダは後悔して銀貨30枚を祭司長と長老たちに返して言いました。私は無実の人の血を打って罪を犯しました。しかし祭司長たちは冷たいですね、我々の知ったことが自分で始末することだとあしらいました。無実の人の罪を打ってしまった。もちろんユダはイエス様が罪のないお方であるということを知っていました。そして自分の罪をよく知っていました。彼は激しく後悔しました。しかしユダは祭司長が言ったように自分で自分に始末をつけてしまったんですね。残念ですがユダは後悔はしました。しかし彼は神の前に悔い改めようとはしなかったんですね。ここから私たちはただ罪を後悔することと神様の前に本当に悔い改めることは違うんだということをまざまざと教えられるわけです。で、今日は詳しくお話できませんでしたが、3度イエス様を知らないと言ったペテロも同じです。3度もイエス様を呪ってそんな方は知らない、会ったこともないとイエス様を裏切った、その罪の大きさは決してユダと比べて低いものではありません。朝明けを告げる鶏が鳴くとペテロはイエス様の言葉を思い出して激しく泣き崩れたと書かれています。26章75節に書かれています。その後ペテロが立ち直ることができたのはただイエス様の憐れみですけれども、私たちはペテロは確かに神様の御前に悔い改めたのだと信じることができるわけです。さて最後の点に入っていきたいと思います。イエス様は総督ピラトのもとに送られました。ユダヤ人の最高法院はイエス様は神を冒涜しているとそう言って死刑に定めました。しかしユダヤ人たちは実際に十字架につけて処刑する権限は実は持っていません。そこでローマから派遣されている総督ピラトに訴えました。27章の11節から14節をご覧ください。さてイエスは総督の前に立たれた。総督はイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのか。イエスは言われた。あなたがそう言っています。しかし祭司長たちや長老たちが訴えている間は何もお答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った。あんなにもあなたに不利な証言をしているのが聞こえないのか。それでもイエスはどのような訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。総督ピラトはイエス様に尋ねました。あなたはユダヤ人の王なのか、大祭司はあなたは神の子キリストなのかと尋ねました。ピラトはあなたはユダヤ人の王なのかと尋ねました。なぜそんなふうに尋ねたのでしょうか。ルカの福音書の23章2節を見るとユダヤ人たちがピラトにどんな訴えをしたかが書かれています。この者は我が民を惑わし カエサルに税金を納めることを禁じ、自分はキリストだと言っていることが分かりました。ユダヤ人の長老や祭司長たちはこのようにピラトに訴えました。まあピラトにですね、ローマ人であるピラトに神を冒涜していると言ったところで何のことが分からないわけです。そこでイエス様を訴える人たちは、イエス様がご自分をキリストであると言われたことを利用して次のように訴えたわけです。まあ、キリストとは救世主メシアのことですが、それはダビデ王の子孫として生まれるユダヤ人の王のことでもあったわけです。ですからユダヤ人の指導者たちはイエス様が自分のことをユダヤ人の王だと名乗ってローマ皇帝の権威に逆らっていると訴えたわけです。まあ、そこでピラトは、あなたはユダヤ人の王なのかとイエス様に尋ねたわけです。あなたはユダヤ人の王なのかと質問されたイエス様は、あなたがそう言っていますと言って否定されませんでした。まあ、これは26章64節で、あなた方が言った通りですと言われたのと同じ言い方です。しかしその後、祭司長や長老たちがイエス様についてもういろんなことを訴えたわけですけれども、それに対しては何もお答えになりませんでした。まあ、ピラトは、あんなにもあなたに不利な証言をしているのに聞こえないのかと言いましたが、イエス様はそれでもどのような訴えに対しても一言もお答えにならなかったというんですね。まあ、総督ピラトは非常に驚きました。というのは、まあ、今の法律にも通じますが、ローマの法律では反論するのは当然訴えられた人の権利です。そして反論しないということは罪を認めたということになるわけです。まあ、今の裁判でもそうですね。聖書以外の記録によりますと、総督ピラトという人はしばしばユダヤ人と衝突していたそうです。何度も手荒なことをしてユダヤ人たちを怒らせていた。まあ、結構短気で怒りっぽい人として、そんな記録があるんですが、この時イエス様と対面したピラトはユダヤ人の訴えに対して、まあ、一歩引いて冷静で公平な立場を貫いてイエス様をじっくり観察している人物として登場しています。そんなピラトでもイエス様の言葉態度には驚きを隠せないわけです。もうそもそもこの人、イエス様が訴えられているのはユダヤ人たちがこのイエス様という、イエスという人を憎んでいるから、悲願でいるから、妬んでいるからだと、まあ、感情から訴えているということを、まあ、ピラトは、まあ、十分理解していました。そして実際にイエス様と相対してみると、この人は死刑に当たるような罪を犯した人にはとても思えない、そんな確信を深めるばかりでした。しかし何も答えずに黙っているこの人は、このままでは死刑に定められてしまうだろう、まあ、権力を預かる者としてもピラトはこのままイエス様に死刑を言い渡すことにはためらいがあったということです。まあ、ピラトがいい人というよりは、普通の人であれば当然思うことだと、まあ、そう思うんですね。そこでピラトなりにイエス様の取り調べを終えて何とか釈放しようと考えていたわけです。すると、27章の15節以降を見ていただきたいと思いますが、ピラトは杉越の祭りの際にユダヤの群衆が望む囚人を一人釈放するという、まあ、習わしを思い出しました。まあ、今でもある一種の恩赦とか特赦というものですね。ちょうどその時バラバイエスという名の知れた囚人が捕らえられていたと書いています。新改訳聖書の2017になってからは日本語の翻訳としてもバラバイエスという名前が採用されています。まあ、写本によってあったりなかったりしたんですけれども、まあ、それが採用されていたということです。興味深いことにここに2人のイエスがいます。一人はローマ帝国に反逆を起こして暴動を起こして殺人や略奪を行った首謀者であるバラバイエス、もう一人は罪を見出すことができない しかしユダヤ人の王と名乗っているイエス、あのナザレ人イエス、普通に考えればバラバの釈放を望むはずがないとピラトは考えたのだと思います。しかしピラトの思いは甘かったわけです。祭司長と律法学者たちはバラバを釈放するように要求しろと、そしてイエス様を殺せと群衆を説得しました。ピラトの思惑に反して群衆はバラバの釈放を要求し、イエス様を十字架につけるようにと叫び続けます。こうしてイエス様は死刑を宣告され、十字架につけられることになったわけです。まあ、ピラトは権力を預かる者としてイエス様を公正に扱い憐れみをかけたつもりだったのでしょう。しかし結果的にイエス様を十字架につけるという決定をした人物として、あの使徒信条の中にも出てきますけれども、不名誉によって名を残すことになってしまったわけです。イエス様がユダヤ人の王である、実はそれはイエス様が総督ピラトの権力の及ばないお方であるということを示していました。ピラトもまた神様の権威のもとに置かれていました。私たちはイエス様ピラトの判断によってというよりはご自分から十字架への道を歩んでいかれた、選び取っていかれたのだということを知っています。この時3人の人物が十字架で処刑されることが決まっていました。まあ、ある人は3人というのはもちろんバラバと一緒に暴動を起こした仲間たちだったのではないかと推測します。もしそうであるならば、3本の十字架の真ん中で処刑されるはずだったバラバイエスがこともあろうに釈放され、罪なきイエス様が他の2人の犯罪者たちと一緒に十字架にかかることになった。まあ、人間的に言えば3人の中で一番悪いことをした人が釈放され、なぜか罪を犯さなかった方が一緒に十字架にかかった。なんとも理不尽な不思議なことが起こったわけです。今朝はイエス様がゲッセマネの園で逮捕され、その後不当な不公正な裁判を受け十字架へ向かわれる場面を読んできました。この場面で一貫してイエス様は沈黙して全てを委ねておられます。しかしご自分が不利になることを承知の上で、ご自分が神の子キリストであること、ユダヤ人の王であることは否定されずにはっきりと証言されました。その姿はまさにイザヤ書53章に書かれている苦難のしもべの姿、黙って口を開かない姿そのものでした。後にペテロはこのように言っています。キリストは罪を犯しあったことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。イエス様の沈黙は決して敗北ではありません。自ら罪の贖いのために、十字架にかかるために、父なる神様の御心に従うために、自らの主権と判断によって沈黙され、十字架への道を歩んでいかれました。まあ、いよいよ来週は受難週を迎えますけれども、イエス様の苦難と十字架が私たちのためであったことを覚え、信仰新たに歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。